Hello everyone, thank you for joining me today. はい、皆さん、ロサンゼルスのまさみライトです。今日は何度もリクエストをいただいてきた、はい、竜人との出会いのね、続きをお話したいと思います。もうね、忘れた頃に録音をするというようなエピソードでも本当にすいませんって感じですが、まあね、このシリーズが大好きな皆さんにね、ブログで書いているんだけれども、でもその裏エピソードっていうか、ブログの表現に書き込めることができなかったお話とかをね、言葉で聞くっていうのはすごい大切っていうかね、皆さんが求めている、求めてきたっていうような感じなので、まあもう本当に2ヶ月以上経っているなって感じなんだけども、 Thank you very much for being patient. So let's get this started. はい、今回のエピソードの部分はね、スピコンサル報酬額っていうことになるんだけれどもね、まあ、このあたりのエピソードって結構多くの人が興味あるんじゃないかなっていうふうに思います。結構ここまでのエピソードでね、もうほぼメインとなるような8割ぐらいをもう書いてきたと思うんだけど、この時点でやっと、まあ、真のね、まあ、依頼人と預言者先生、まあ、ライトさんっていうね、この女性を探しなさいって、まあ、裏でずっと指導してきたっていうか導いてきた先生と、この2人に初めて会ったのがこの回なんですよね。まあ、まさにね、初めて会うって、でもね、映画を見るように、私の行動も会う前からものすごくお見通しで、前当初をしていた先生なので、まあ、大抵みんなに私も聞かれるんですけど、ライトさんどこまで見えるんですか、ドキドキするって人たちがね、いるって、時々みんなそんな質問してくる人たちもいるんだけれども、私も同じように、先生どこまで見えるんですかっていうくらい、もう本当結構リアルに先生に知られてたりとかすると、まあ、もちろんそんなプライベートまで見るわけではないって、まあ、ところでね、なぜならずっと同じ映画をずっと見るわけではないじゃない。だからこそ、タイムバイタイムでね、インポータントこだけ見えるっていうような感じで先生とお会いしたのを覚えてます。まあ、曖昧からね、私の存在をすごく知っていて、でそれで、まあ、探し出してくれたこの先生のおかげで、まあ、おかげっていうのかな、まあ、おかげなんだけど、そういう出会いっていうのがあって、今回のプロジェクトっていうところにね、引き込まれたっていう言葉が一番最適なんじゃないかなと思うんですね。まあ、みんなが先生と呼んでいる、いわゆるすごい人っていうようなね、そんなところでした。なぜなら、ものすごい数のテレビ取材とかも来ていて、まあ、それまでたくさん来たっていう話で、でも何もかも一切断って、一度も表に顔を出すことのなかった先生が、ね、財界とか本当にいろんな人たちの相談をね、受けていて、まあ、そのプライベートのその相談を全部聞いたわけではないけれども、この後も本当先生とはね、本当ありがたいことに20年近く仲良くさせていただいてきて、でアメリカに引っ越してきてからも定期的に先生とはね、月に 1,2 回は結構ね、長電話をよくして、お互いいろんな話で盛り上がったんだけれども、まあ、その長電話も1回話すると先生とはもう2時間ぐらいね、国際電話をしていたって感じだったんですよね。まあ、その先生も2020年にはムンちゃんとね、ほぼもう同じその春の時期に他界をしてしまい、そしてその先生はね、テレビ取材も全く受けたことないわけだから、テレビにももちろん出たことなくて、ものすごく奥さんもね、もうたくさん断ってきたよっていう話があったんでしょうね。でもちろん財界も含めていろんなところでは先生が投資をするっていうことがね、とっても大きかったので、人の紹介で事前にその方の投資をし、安全が確認された人だけ会うっていうぐらい、ものすごく天使であり、ものすごく注意をね、深い先生だったんですね。だからその 真のクライアントじゃなくてクライアントさんとして表で活動する方、そんな方からはもうライトさんもう厳しい方ですよって、もう厳しい言葉がたくさん出ますからライトさん覚悟しててくださいねって言われたんですよね。なので、まあ、あの本当に緊張したのを覚えてます。でどんななんていうのが、まあ、個人のお家だったので、どんなまあ、リビングルーム応接室っていうんですか、どんな感じでどんなあの雰囲気 で先生がどこにかけていてっていう、その雰囲気まですごく鮮明に覚えてるんですよね。まあ、ここで書いているのは、まあ、その初めて会ったこの先生ね、宇宙人でさえも先生の動きっていうのを見に来ていて、なんて覗くっていうか、まあ調査っていう感じでね、それをタイ人のね奥さんも結構霊感が強くて、その奥さんと今私ほぼ毎日のようにやり取りするんだけど、まあ、宇宙人が来た時の話とか、奥さんもライちゃんってやっぱりね、みんなこういう特殊な能力をしてる人の調査を宇宙人しに来るのよみたいなこと言っていて、だから私のところに宇宙人が来た時も奥さんがその前から結構ライちゃんのところにもそろそろ行くと思うってずっと言ってたんですよね。なのでそのタイ人のね、まあクライアントさんのアシスタントさんっていうことは、その先生の奥さんのお友達なんだけども、でそのアシスタントさんの、ね、女性のね、そのアシスタントさん以外をね覗いて、その場にいたらもう全員男性でね、その時にメンバーさん 4,5 人だったと思うんだけど、まあ真のクライアントさんという方もこの日同じ場で初めて紹介していただき、ベールに包まれたその人たちと全員そこで遭遇っていうかご対面って感じだったんですよね。もうその時点では結構これまでもたくさんお話をしてきたんだけれども、でもそれでも出会ってからわずか1ヶ月少しぐらい経ったぐらいのことで、これまで語ってきた龍神との出会いのストーリーは全部その1ヶ月内のお話なんですよね。だから預言者先生が探すようにっていうことで、まあ、見つけてから、でそしてその真のね依頼人であるクライアントさんももちろん本当人が良さそうな方で、もう絶対この人はね人が良すぎて大変だろうって思うような、まあ結構私からするとまあおじちゃんっていう感じでね、まあその当時私ってまだ若いので30代かな、だからいや私からしたらもう結構おじいちゃんっていうか、もうリタイア直前っていうかリタイアでしょうねって、まあ、今考えるともうあのそのまだ、ね、70ぐらいの人まだみんな若々しい人がいっぱいなんだけどね、まあ、そんなことで、まあ、その真のクライアントさんも信頼をしてくれたことで、ね、あの特別なところで真のクライアントさんも含めてみんなをねもう出会いました。でそこでねあのブログにも書いてあるように、先生の第一声っていうのはライトさんやっと会えましたねって、まあ、すごい温厚な穏やかな話し方をする先生でね、まあでもその穏やかな話し方に厳しい話がっていうか言葉がいっぱいあるわけですよね、まあ、要は甘くないってことですよね、まあ、要はね先生も人生を甘く見るなってところをね結構いろんな人に言ってたなと思います。かなりねライトさんのご主人もあなたの周りもねの変化や周りの人たちの言葉と未来に不安を持ち、ね、そこであなたの命のことを懸念し、もう恐怖感というか恐怖心がもうすごいことになっていましたねって、もうここまで来るともう私が出る幕だなというか時だなと思ったので、沖縄へあなたに説明をするためにやってきましたということで先生のね第一声だったんですよね。前回までのお話でね話してきたように、いろんな人たちがね本当に不安っていういろんなその波にあの波動に埋もれる中ですごく話をしていたので、先生はねすごく飛行機に乗るのも嫌いな方で、まあ自分の最後っていう時も知っているし、前世でどんな風な死に方をしたとかっていうのもすごい明確に覚えてる先生だったので、できる限りそういう環境を避け、ね、生きてる先生だったのでね、そうすると 普通ならびっくりするような厳しい言葉もある、結構スピリチュアルなメンターさんたちの厳しい言葉にもね、私は慣れていたので、まあ、そういう先生の、まあ、なんていうのか、まあ、普通に言えば変わってるかもしれないけど、そういう表に出てこない、まあ、すごい人のねお話っていうことの中には、もちろん人生とか世界っていうのを一歩間違えるととんでもないことになるのがこの世界なわけで、だからこそ言葉一つにさえも行動一つにさえも全責任を取るっていうことはものすごく厳しく、なんていうのかな、細かくっていうようなね、そういうふうにすごく語る先生だから、多くの人の中には言葉が厳しいと思った人もいるかもしれないんだけども、あえてやればいいとか、なんていうのかな、先生は Nothing like 70%, 80%, 100% You gotta put effort っていうな、 70%、80% じゃなくて 100% しっかりとそういう気力を持って生きることをすごく大切にしてた先生なんですよね。だからね、もちろんしょうもない話なんてできないわけだし、まあ、そこでしょうもない話とか雑談とか冗談なんて、もう先生と20年近くずっとお友達してきた中でもそんな冗談なんて言ったことはないし、まあ、世界には尊敬すべき人っていうのが、まあ、いた方が一番よくて、そんな人に出会えたってことは本当にありがたかったっていうのをね、今振り返ると改めて思うんですよね。いろんな意味でものすごく学びもさせていただきましたし、いろんな意味で精神的な成長っていうのもさせていただいて、先生が他界して5年経った今でも、あ、生きててくれたらなって思うことは本当にいっぱいあります。多くの人がね言う厳しい話に関しても、私はね、自分の知ってることやできることを語らなくてもいいって、だからお互いのねレベルで話ができる、そうするとこのエネルギーでね判断していくっていうところになってくると、すごくね、すごく違和感もなく楽に気持ちでね話できたんですよね。私も結構そういった面ではきちっととしたタイプでもあったので、もうそう、なんていうのかな、 Everything is so comfortable conversation っていうのね、 comfortable な居心地のいい会話を先生とはさせていただいてきたなと思うんですね。でそしてね、先生の言う通り、うちの主人や、ね、私のことを、ね、心配しても本当に不安でボロボロだったのがその当時の主人で、一度関わったことに簡単に私が手を引かないことも知ってるし、もうでももちろん安全とかそういうことをね駆け引きするわけではないから、もうこれは引いた方がいいっていう時に最後サッと引くし、そういうふうに仕事っていうのも振り分けてきたのが私でもあるので、そういう中で自分の希望でね、その振り分けながらも、やっぱり今回のことに関してはどこまで私が足を突っ込んでいくんだろうって、すごく不安がどんどん大きくなっていたと思うんですよね。だから先生から聞きたかった言葉もうちの主人にもちゃんと伝えていたし、そして自分の直感と先生の見る未来が一致しているかどうかっていうところも含めて、どんなに周りのサイキッカーの人たち、まあ、それは当時その沖縄でね、よくいろんなやっぱりサイキッカーの人たちにも会ってきたし、まあ、それはもう お互いなんて類は友を呼ぶっていうような感じで、いろんな人に引き寄せられて、いろんな人と会って、いろんな特殊能力を持ってる人たちと話をしながらも、でも多くの人たちが危ないと言っても、私自身は大丈夫、絶対に自分も家族も安全で乗り切ることができるっていうことを直感に知っていることだけ私は進めてきたので、ね、それでもね、だからといってのほほんってそんなのんびりしたわけなく、まあ、ある意味普通の人から見るとそれってすごい神経張り詰めてるんですよっていう状況とかね、そういうのもいろいろと経験してきた中で、だからこそ今回の、まあ、その時のね、無事でいられるっていう確信を持つ、そして自分の直感と先生の見る未来がこれから進むべきこととして一致するかどうかっていうのをすごい欲しかったので、だから先生がこう言った言葉はすごく後押しをしていただける、そんな内容だったんですよね。ある意味そのグリーンの部分の文字で書いてあるんだけども、ブログの中ではね、ライトさん、あなたのね直感通り今回あなたの安全は保証しますよって、 あなたが見る通り、私は無事に今回のプロジェクトをね、あなたは通り過ぎるでしょうって。でただしプロジェクトを成功させるかは私とあなた次第ですって書いてるんですよね。でそれは何かっていうと、一つ一つ一歩一歩未来を築くような感じで、完璧に完成した未来がその時点ではなかったんですよ。だからそれを完成させることが私たちのその時の目標っていうかミッションでもあり、見えない存在たちの邪魔をいかに取り除き、どう道を開いてクライアントさんも求めている未来を築いていくか、それは3次元のことと見えない世界のことを全ての次元の中でコラボのように動かしていく。だから一つコップを右から左に動かすと違っていて、全く違う異次元の部分で動かすっていうことがやっぱり大切なことだったので、あなたの周りでね、それは私の周りで命が危ないからライトさんもやめてくださいっていうような言った人たちっていうのは、その彼らも託されたっていうか試されたっていうことは先生もすごく言っていて、それは周波数の隙間という時空間に邪魔をするエネルギーが送り込まれた、作られた未来映像を見て潰れていくスピリチュアルやサーキッカーは5万といるって言ったんですね。これすごい重要なところで、皆さんね、多くの人がこれ結構スルーしちゃうんだけど、周波数の隙間という時空間に邪魔をするエネルギーが送り込まれて作られた未来映像なんですよね。それを多くの人たちが見て、こんな世界になるとか、その中で自分で create fear みたいなね、恐怖感をかなり煽っていくみたいな、そしてその恐怖と感じる周波数で送られてるエネルギーをね、中から嘘を 見破り、どうやればこの例えば茨の道をどうすれば安全に歩いていけるのかっていうのを見るのがすごい大切で、この先に進まないといけないっていう時にはね、ここで止まるんじゃなくて遠回りでもそこに行く道っていうのを見つけられるかね、その中から隙間で歩けるかっていうところなんですよね。だからあなたに助言をした恐怖感に全て取り囲まれて、もう絶対ここで止まってっていう人たちっていうのはね、周波数のその恐怖の周波数に触れてしまい、サイキックの能力をさえ失う人も出るでしょうって先生が言った通り、本当にそれは起こったんですよ。恐怖の周波数のエネルギーをね、かわすことのできるっていうね、先生がその時に言ったんだけども、恐怖に飲み込まれるか恐怖を乗り越えるかっていうことで能力が拡大するか縮むかってことが出てくるわけですよね。ここすごい重要で、恐怖に乗り込まれたら当たり前に誰だって恐怖に乗り込まれて、自分の持ってる能力さえもね使えないってなってくるわけよね。だからこそその恐怖を乗り越えて、そしてそれ以上のエネルギーを拡大していくって、それをね、私は普段いろんな人に教えたり伝えたり、プライベートコンサルで来る人とかその大切さをすごく言ってるんだけども、このラジオでも今話してる通り皆さんにもしっかり感じてもらいたいなと思うんですね。だからといってね、こういったチャレンジとか波動の上昇を図ることができるっていうチャンスを全ての人がもらうわけじゃなくて、これはね、もう前々回ぐらいのね、そのブログでね書いたんだけれども、まあ、それも概要欄に入れておきますね。その時に入れた、トーランド V6 さん、トゥーランド V6 さんっていう方がインタビューした方もそこでお話をしてた内容が、私ここの部分が I totally understand って分かるっていうところだったんだけども、まあ、だからこそチャンスが巡ってきて、それをクリアした人は今の自分にしっかりと自信が持てるようになるって、誰でもそう簡単に能力を使いこなせるかって言ったら、当たり前に時と自分がどう使いこなすかっていうのはすごい大切で、だからこそね、本当に私に危ないからって言った人たちのほぼ全員がその後第六感を失ってしまったのを私は見てきたんですよね。だからこそその後にライトさん、前持ってた私の能力が戻るように助けてほしいっていう風に祈願してきた人たちは本当たくさんいました。でも能力を戻すっていうことは当時の私にはできなくて、だからこ そさっきも説明したように恐怖に負けるか自己を信じて打ち勝つか、その選択をどうするかによってその違いとその先っていうのが変わってくるんですよね。そうするとね、今回の場合っていうのは邪魔をするエネルギー体をどれだけ弾くことができるか、見えたとしても弾くぐらいの支援をできる人になるかって、でそれは応援させてもらうけれどもその決意を持つっていうことも含めて、ある一つの決意をした時にものすごく宇宙からの支援というような、そういうエネルギーの上昇っていうのもあるんですよね。だからこそね、まあどこのエネルギーにアクセスするかってところを今振り返るとすごくそれも認識させられたなと思うんですね。だから人生ってきっとこんな風にいつも恐怖を選ぶか自分を信じる力を選ぶかみたいに、こんな風に大なり小なり変わらず見えている世界を私たちは進んでいるかもしれないとも思いました。恐怖を取り除く未来の会話が終わっていくと、本当にね、実際に仕事を進めた方、スピリチュアルな視点の流れとかいろんな話をね、そこですごいさせていただいたっていうか、私がしたんじゃなくて皆さんがして、私も聞いていてね、私ができる分っていうのをどれだけ、ここをどうやればいいんだろうかっていう説明っていうのはスピリチュアルっていうかエネルギー的な話なんだけど、それをすることによってその場にいたクライさんとスタッフさんってね、ビジネスマンの人も多かったので、大成功する人たちが真剣に耳を傾ける、そんな貢献があって、なんかそれはちょっと不思議なんですね。スピリチュアルだ行言者さんとかね、まあ、私なんかも、まあ、スピリチュアル系のなんていうの主婦なわけじゃない、まあ、企業その時もちろんしていたけれども、どちらかっていうと主婦とか母業っていうのがメインだったんで、そして事業家さんであったり、そういう男性方々が入り混じって、こんな3次元のことと見えない世界のことをコンバインしたことをやってることはすごい不思議な光景だったなって今思い出しても思うんですね。それぞれ関わるメインスタッフと、ね、そういう人たちの中で話は進んでいく中で、全く予想もしていなかった報酬の話が出たんですね。それは他の中心人物の人たちはみんな気にしていて、やっぱりそれが皆さんこんだけ危険なものとかこんだけあるんだからどんだけもらえるのみたいな、やっぱり当たり前にみんな思うわけで、真のクライアントさんと先生からの言葉に驚いたのは他でもないライトで、なぜならここでライトさんだけ報酬金額をいくらくださいってね、言わなかったのは君だけなんだよって言ったんですよね、先生がね。なんかあまり私の中ではなんていうのかな、条件付けて出すと正直言って逃げるタイミングも作っていたって自分の中ではあるんですよね。最初からいくらくださいって言うと、まあ、大変なわけじゃない、逃げることができなくなるとか、もうそこで途中で契約破棄もできなくなってくると思ったりとかして、まあでも今回のその時のプロジェクトは本当に完成完了させるまでが至難でもある、至難の技っていうぐらいだったんで、完成させる未来がまだできてない分、先生と一緒にこれをどこで封印して終わるかってところもあるし、もしかしたら途中で封印だけしてこれを終えるかもしれないしっていうところでは、先生もライトも最悪の場合は3次元にあるものとないものも含めて3次元の姿に変えて存在させてはいけないものもあるんじゃないかとか、エネルギーとして物質がどうなるかとかで、どれだけのエネルギーを与えるかとか、大きな額がものすごい関わってはいたんですね。でそれを含めて抹消することとか、いろんなことをなんていうのかリストがあって、これをどれだけ減らすか、またはこれは無関係なんじゃないかっていう振り分けていく、まさに今周波数とこのエネルギーいらないよねって振り分けられていって、次の周波数の時代に地球に移行すると同じような感じでもあるかなと思うんですね。まあ、それでも信頼をね作ることがその時にできてすごく良かったと思うんです。それでもね、当時はやっぱりまだ子供たちもちっちゃかったので、お迎えがあって、まあ、みんなで一生懸命話している中でね、まあすいません、そろそろ私はもうあと数十分で失礼させていただきますね、子供の迎えがあるんでって、もう本当にお母さん主婦って感じでしょ。そんな風にしながら 大きな仕事っていうことを言ってたので、そうするともう変えないといけないってことを言ったことで、新のクライアントさんがじゃあそれぞれのちょっと報酬について語りたいと思いますということで、ライトさんはこのプロジェクトですが、まあ、あとは先生とあなたのね、ライトさんと先生の2人にかかってます。なぜならこれのなんていうのかな、今回のプロジェクトの90%、まあ要は 95% かな、それはもう全部エネルギー体って、でその残りの 5% が現実の物質的なもので、その 5% の額が大きいからこそ 95% のエネルギーをどう動かすかってことがその時の一番のキーポイントだったので、なのでライトさんの報酬額は100億円になりますが、これで吹き受けてもらえますかっていうのがその時のお話で、ゆっくりと先生と真のクライアントさんの顔を見つめて、私はまあ海外スピリチュアルのコンサートのね、招集としてこの人たちが見る私の価値っていうのはその額なんだなっていうのが、その時に初めて、一番それまで生きてきた中の30何年って中で私の一番最高額の金額をつけてくれたのはこの人たちだったんですよね。でも私のヘルプを必要とする人たちが大抵それまでもコンサルティング代を決めていて、今はその額っていうのがどんどんある程度みんなが、まあ、紹介者が紹介をしていくので、大体みんながライトさんとプライベートコンサルで話をするって大抵2回セッションで70分で2000ドルなんだよねっていうふうに周りの人が言って、なんかそれが勝手に定着してきた部分があるんだけれども、でも初めてその金額、今では100億円って金額はロサンゼルスのね今のエリアにいて当たり前に耳にする数字ではあるけれども、当時の沖縄で生まれ育ってアメリカにねほぼ生活なんてほんの数年しかしたことのない私、もうずっと沖縄っていうのんびりとした、ね、みんなに守られているようなそんな中で暮らしていた私が、この100億円っていうのは私からするとやっぱりすごく大きかったんですよね。なぜ当時はまだね、私ミリオネアの100名を超えるミリオネアの通訳をする未来がこの時点では待ってるなんても思わなかったし、ミリオネアとなったあの伝説の方の、ね、プライベートの通訳を15年やることになるとも思わなかったし、それから今ではハリウッドの俳優さんをはじめセレブの方や映画関係や映画監督さんとかいろんな人たちとの交流、そして世界的に、ね、成長したグローバルな起業家さんであったり、皆さんにもちらっとお話をした、あの世界で一番最初にあの月の旅行に行く予定の、ね、そんなワールドフューチャートラベラーというようなお友達とかね、もう、私の中では想像すらしたことのない人たちとの未来が実はこの時点であったわけですよね。だからこそ本当に100億円っていう金額がものすごく、それから20数年25年近く経ってものすごく近い金額、身近な金額になってきた。でそれは一つの会社の売上っていうわけではなくて、人が持つ資産であったり収入っていう部分の100億円なので、売上っていうわけではなく収入っていうところで見た時に、あ、これがあえて言えばスタートだったんだなって振り返って思うんですよね。だから自己価値をその時に改めて考えさせられたっていうような、そんな瞬間とそんな時でもあったなって。そしてその自己価値っていうものはお金っていうエネルギー、そして自分が持ってるスピリチュアル的なエネルギー、そして未来と関係していく今をつなぐエネルギーを含めて、今の私を形成する全てがこの時からもうすでに、もちろんちっちゃい頃からでもあるけれども始まっていて、そして今に至っているんだなっていうことを振り返ると思います。まあ、さてそれからね、友人との出会い、これから先もすごいいろんなことが起こるんだけど、 See I told you ってもう見えない 物の邪気とかそんなのが一番大変だから、多くの人にね、スピリチュアルヒーラーとかカウンセラーになりたいっていう時に、まあカウンセラーさんは違うか、もうねヒーラーさんとかね霊的なものに関わりたい人って言うわっちゃうって、もうその前に一番自分の精神をね常に高めてくださいって皆さんに言ってきたなって思うように、うん、宇宙広いから、エネルギーもいろいろ拡大であるから、だからある一部を見ていいな、そんな能力があったらいいなっていうふうに持ってないもののないものねだりをしないことってすごい大切なので、あえて今回の部分に含めて言っておきますね。 Well, thank you. This is a kind of a long episode this time. 今日はちょっと長くなったと思いますけれども、 Thank you everyone. 久しぶりに友人との出会いのお話をさせていただきましたが、 I hope you like it. ね、もうぜひまたね、次は私前回も言ったと思う、次は早く言うね、喋るねって言いながら皆さん待ってた皆さんも Thank you だし、そして前回のエピソードの続きってどんな話だったっけっていうのもね含めてぜひお聞きください。 Well, thank you everyone. You know what? Promise me love your life. あなたの人生をもっと好きになることを約束ください。 Thank you, thank you, thank you. Oh, have a beautiful day. それではロサンゼルスのまさみライトでした。友人との出会いはね、もう本当に私も振り返って、自分のマイルストーンがどこでどう形成されていったのかをある意味見ることができるなっていうのを思いましたので、改めて皆さんにこの友人との出会いの大ファンでね、もうそのストーリーをこと声をで聞きたいって言ってくれた皆さんにも改めてもう一度深くお礼を申し上げたいと思います。 Thank you everyone. Bye for now.